身長促進に関する30の噂と真実。その1、牛乳を飲めば飲むほど身長は伸びやすくなるのか。身長を伸ばすには牛乳を飲むと良い。牛乳を飲めば飲むほど身長は伸びやすくなる。牛乳をたくさん飲んで身長を伸ばそう。牛乳をたくさん飲むと身長が伸びるといった噂を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに牛乳には身長を伸ばすために有効なタンパク質やカルシウムの含有率が高い飲み物です。牛乳を飲んでいたら身長が伸びたという体験談もよく聞きます。育ち盛りの時期にしっかりカルシウムを取っておかないと将来骨粗鬆症になるリスクも高まるのも事実。思春期には水の代わりとして牛乳を与えている親も多いでしょう。実際のところ、牛乳をたくさん飲むと身長は伸びやすくなるのでしょうか。結論から言うと、牛乳は効果的であるのは事実ですが、牛乳だけではいけません。牛乳はカロリーがある上、満腹感が得られやすい飲み物でもあります。牛乳ばかりを飲んでいると、肝心の主食が食べにくくなり、結果として栄養バランスが崩れる恐れがあります。タンパク質やカルシウムを補うことができても、全体の栄養バランスが崩れては、かえって身長の増加を妨げます。また、体質によっては、牛乳が合わない人もいます。牛乳には乳糖という糖質が含まれていますが、これを分解する酵素、ラクターゼが体質的に少ない人がいます。牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなるなら、体質的に牛乳が合わない可能性が高いと言えるでしょう。タンパク質やカルシウムの含有率が高い飲み物であっても、下痢気味になるのはよくありません。栄養の吸収を妨げるだけでなく、栄養の排出まで促す二重の悪影響があるため、ますます成長の妨げになるのです。喉が渇いた時、普通に牛乳を飲む程度ならいいですが、無理をして牛乳ばかり飲むのはよくありません。また、体質的に合わない人は、思い切って牛乳を飲まない方が良い場合もあります。牛乳を飲めば飲むほど身長は伸びやすくなると単純に思い込み、ひたすら牛乳ばかり飲むのは注意が必要です。牛乳を飲みすぎない。体質的に牛乳が合わない人は無理に飲まない。身長促進に関する30の噂と真実。その2、身長を伸ばすためにはカルシウムだけ摂取すればいいのか。身長を伸ばすにはカルシウムが大切。カルシウムをたくさん摂取すれば身長が伸びる。カルシウムを取らなければ身長が伸びない。巷では身長とカルシウムにまつわる話がよく聞かれます。身長を伸ばすといえば骨の成長であり、骨の成長といえばカルシウム。確かに身長を伸ばすためにカルシウムは欠かせない栄養素です。骨の 99% はカルシウムでできています。骨の材料がなければ骨も成長できません。骨の成長のためにはカルシウムが必要なのは真実です。しかし、カルシウムだけ摂取すればいいと考えるのは誤りです。カルシウムだけ摂取していても、残念ながら身長は伸び悩むでしょう。むしろ成長不良、栄養失調を招く場合もあります。骨の成長に欠かせない栄養素はカルシウムだけではありません。カルシウムのほか、タンパク質、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛なども身長を伸ばすために必要です。骨を作る時の鉄筋にあたるタンパク質、カルシウムの吸収や定着に作用するマグネシウムやビタミン D、タンパク質の合成や新しい細胞を生み出すのに必要な亜鉛、その他ビタミンやミネラルなど全体的な栄養バランスも欠かせません。大切なのは栄養バランスです。カルシウムだけ注意を向けるのではなく、全体的な栄養バランスを意識しましょう。体に必要な栄養バランスが揃ってこそ、体が健全に成長して身長もぐんぐん伸びるのです。 カルシウムだけ集中して摂取しない。身長促進に関する30の噂と真実。その3。バレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びるのか。身長を伸ばしやすいとして有名なスポーツがあります。例えばバレーボールやバスケットボールです。バレーボールやバスケットボールは身長が伸びやすい。バレーボールやバスケットボールを始めたら身長が一気に伸びた。一度は聞いたことがある話ではないでしょうか。バレーボールやバスケットボールをしている人は身長の高い人が多いため説得力があるように思えます。実際はどうなのでしょうか。まずバレーボールやバスケットボールは骨の成長に良いスポーツであるのは事実です。骨の成長には縦方向の運動が効果的です。縦方向の運動によって骨に刺激や圧力が加わると骨の内部にある骨芽細胞が活性化されます。その結果骨の成長がスムーズに促されます。バレーボールやバスケットボールは飛び跳ねる運動が多いため身長増加には有利なスポーツと言えます。しかしバレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びると考えるのは誤解です。あくまで伸びやすいという話であり、必ず伸びるわけではありません。バレーボールやバスケットボールをしていてもなかなか身長が伸びなかった子供もいます。また、バレーボールやバスケットボールをすると身長が高くなるという話が広まりやすい様子にも理由があります。そもそもバレーボールやバスケットボールは身長の高い人ほど有利なスポーツ。もともと身長の高い人が集まりやすいため、バレーボールやバスケットボールをすると身長が高くなる錯覚を起こすのです。骨の成長を促すには、縦方向の運動が効果的ですが、あくまで最も効果的な運動というだけの話。大切なことは、体全身をしっかり動かすことです。全身をまんべんなくしっかり動かすことで骨に刺激が加わるだけでなく栄養も全身に行き渡ります。過度の運動でさえ避ければどんな運動でも自由です。テニス、サッカー、水泳でも構いません。普通に歩いたり走ったりするだけでも立派な運動になります。縄跳びやドッジボールも思い切り楽しめば縦方向の運動になります。どんなスポーツでも普通に楽しんでいれば自然と縦方向の運動が含まれます。身長を伸ばすために特定のスポーツを無理やりさせるのではなく本人が楽しんでできるスポーツであることが大事です。バレーボールやバスケットボールというスポーツに限定せず体をよく動かす運動なら何でも OK です。本人が好きで楽しむスポーツは自然と運動量も多くなり長続きします。バレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びるという話は誤解であることを理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その4。コーヒーを飲むと身長が伸びなくなるのか。コーヒーを飲むと身長が伸びなくなる。身長にまつわる噂の一つとして一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。子供がコーヒーを飲もうとすると大人からやめなさいと叱られた経験を持つ人もいるかもしれません。コーヒーはブラックで飲む場合苦味が特徴的です。黒い液体なのでどことなく体に悪そうな印象を持つ人も多いでしょう。実際のところ、コーヒーを飲むと身長が伸びなくなるのは本当なのでしょうか。まず、コーヒーに身長が伸びなくなる成分が含まれているわけではありません。子供の頃からコーヒーを飲んでいる人でも身長が高くなった人は大勢います。コーヒーを飲むと身長が伸びなくなるという話は俗説の一つと考えていいでしょう。ただし、全く根拠がゼロというわけでもありません。こうした噂が出回るようになった原因は、コーヒーに含まれているカフェインに関係があります。 カフェインには覚醒作用があります。特に子どもの場合は、体が未成熟のため、カフェインによる覚醒作用を大人より強く受けます。夕方以降にコーヒーを飲むと、カフェインによる覚醒作用によって目が冴えます。夜更かしや睡眠不足に陥り、成長ホルモンの分泌が悪くなった結果、身長に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、コーヒーを飲むと身長が伸びないという噂が広まるようになったとされています。コーヒーは飲み方さえ注意すれば安全な飲み物です。もちろん、妊婦や赤ちゃんにコーヒーは厳禁ですが、適量の範囲なら子供でも安心して飲めます。12歳以上で体重が 50kg を超えていれば、大人と同じようにコーヒーを飲んでも良いとされています。コーヒーを飲むと身長が伸びないと思い込むのはよくありません。むしろコーヒーは飲み方を意識すれば学生にとって強い武器にもなります。例えば勉強するときにコーヒーを飲めばカフェインによる覚醒作用によって思考力や集中力が向上するでしょう。コーヒーの香りには脳の働きを上げる効果も確認されています。また、コーヒーは適量の範囲なら健康にも良いとされています。コーヒーに含まれるクロロゲン酸と呼ばれるポリフェノールは抗酸化物質であり、健康維持に効果的です。カフェインの作用は6時間ほど続くとされているため、就寝の6時間前からはカフェインを控えておくと安心です。どうしても夜にコーヒーを飲みたいならノンカフェインのコーヒーがおすすめです。味は普通のコーヒーと変わらず、特別値段が高いわけでもありません。カフェインがなければ、覚醒作用で悩まされることもありません。絶対コーヒーを飲んではいけない、と決めつけるのではありません。コーヒーに対する正しい知識を得て、賢い飲み方を心がけることが大切です。コーヒーを飲むと背が伸びない、という噂の真実を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その後、コーラを飲むと身長が伸びにくくなるのか。コーラを飲むと歯が溶ける。コーラを飲むと身長が伸びにくくなる。黒い液体に強い炭酸。いかにも骨に悪そうな印象があります。コーラを飲んでいると成長が悪くなるなどの話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。しかし実際のところ、コーラに歯や骨を溶かす作用はありません。歯を溶かすには強い酸が必要です。コーラも酸性ではありますが、弱い酸性であるため歯を溶かすほど強力ではありません。飲む時もコーラが歯に触れる時間は一瞬であるため歯を溶かすことは考えにくいのです。またコーラに身長が伸びなくなる成分が含まれているわけではありません。コーラが身長に悪いならコーラの消費量が多いアメリカ人は身長が低い人ばかりになるはず。コーラを飲むと歯が溶ける、コーラを飲むと身長が伸びにくくなるといった話は俗説の範囲と考えていいでしょう。では、コーラと身長は全く無関係かというと、そうではありません。コーラにはカフェインが含まれています。少量であるため強い覚醒作用はありませんが、子どもの場合、わずかなカフェインでも強く反応する場合があります。寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したり、など成長ホルモンの分泌に悪影響を与える可能性は考えられます。また、コーラには大量の糖分が含まれています。350ml のコーラには、およそ 40g という大量の砂糖が使われています。角砂糖10個分と考えれば、どれだけ大量なのか実感できるでしょう。水分補給としてコーラを飲んでいると、肝心の主食が食べられなくなり、栄養バランスを崩す恐れがあります。身長とコーラは直接的な悪影響はありませんが、間接的な悪影響は考えられるため、飲み方には注意が必要です。コーラは飲み方に注意する。 身長促進に関する30の噂と真実。その6。マシュマロを食べると身長は伸びるのか。世の中には様々な噂が出回っています。根拠のある噂から根拠のない噂まで様々。身長に関する噂の中でもひときわ不思議な印象を受けるのがマシュマロです。マシュマロを食べると身長は伸びる。身長とマシュマロの関係を耳にすることがあるかもしれません。インターネットでもたびたび見かけることがあり、気になっている人も多いのではないでしょうか。この噂が広まった背景はインターネットの影響があると言われています。身長の高い人に偶然マシュマロをよく食べる習慣があったことから噂が広がったものとみられます。インターネットが普及した現在は情報が広まりやすい時代でもあります。面白おかしい話ほど人々の興味関心を引きつけ、噂として広がりやすい性質があります。さて、実際に効果はあるのでしょうか。結論から言うと、マシュマロを食べても身長の増加にほとんど影響がありません。マシュマロの主成分は砂糖、卵白、ゼラチンです。ゼラチンの元になるコラーゲンは、タンパク質の一種であり、骨の成長に必要な栄養素です。タンパク質が含まれるお菓子としては、身長への影響に効果があるように思えますが、誤解です。マシュマロには、タンパク質を除いて、骨の成長に必要な要素の大半が欠けています。マシュマロにタンパク質が含まれているとはいえ、身長増加に効果があると考えるのは、早計です。マシュマロだけで1日に必要なタンパク質を摂取するのは非現実です。マシュマロは 100g につき 2g のタンパク質が含まれています。仮に1日に必要なタンパク質を 60g とすると1日に 3kg も食べないといけない計算になります。いかに非現実的であるか実感できるでしょう。また、糖分の過剰摂取は骨を脆くする作用もあります。もちろん、肥満をもたらす原因にもつながります。こうしたことから、身長を伸ばすためにマシュマロを食べるのはお勧めできません。マシュマロを食べれば身長が伸びる話は、続説の範囲。マシュマロは、お菓子として、時々、食べる程度にしておくのが賢明です。身長が伸びると信じて、マシュマロばかり食べない。身長促進に関する30の噂と真実。その7。バナナを食べると身長が伸びるのは本当なのか。バナナを食べると身長が伸びるという噂があります。確かにバナナは栄養価の高い果物です。試験前や試合前など効率よくエネルギーを補給したいとき、バナナを食べるのが効果的です。そんなバナナに身長を伸ばす効果はあるのでしょうか。残念ながらバナナ単品だけでは身長を伸ばす効果がありません。確かに栄養価の高い果物ではありますが、身長が伸びる栄養としては不十分。バナナ1本はおよそ100キロカロリーあるため、食べ過ぎると肥満の原因になる可能性もあります。バナナだけ食べては栄養も偏るため注意が必要です。バナナにはマグネシウムや亜鉛が含まれるため身長を伸ばすのに有効であるという噂が広まったと考えられます。では、バナナを食べても無意味かというとそうではありません。バナナを食べるなら牛乳を一緒に飲むのがおすすめです。バナナにはマグネシウムと亜鉛が含まれています。牛乳のタンパク質、カルシウム、ビタミン D にバナナのマグネシウムと亜鉛が加わると骨の成長に必要な栄養素が揃います。例えばおやつとしてバナナと牛乳の組み合わせはいかがでしょうか。バナナ1本とコップ1杯の牛乳は小腹を満たすのにちょうど良い分量と言えるでしょう。バナナと牛乳を混ぜたバナナミルクジュースも良いアイデアです。牛乳を加えて楽しむなら、バナナは身長を伸ばす食べ物に早変わりします。身長を伸ばしたいなら、バナナは牛乳とセットにして食べるようにする。 身長促進に関する30の噂と真実。その8。インスタント食品ばかり食べていると身長が伸びない。インスタント食品は手軽で美味しい食べ物。わずかな手間で美味しい食事ができるので、忙しい人にとっては助かる食品でしょう。その一方で良くない噂を聞くこともあります。インスタント食品ばかり食べていると身長が伸びない。育ち盛りの子供を持つ親としては気になる噂ではないでしょうか。この噂は本当なのでしょうか。結論としては可能性があると言えます。インスタント食品ばかり食べていると体に良くない影響を与える場合があります。その理由は3つあります。カロリーが多い、栄養が少ない、リンの含有量が多いという3点です。カロリーが多い。インスタント食品の大半は大量の油分が使われています。インスタント食品ばかり食べていると油分によってカロリーを取りすぎてしまう可能性があります。肥満の原因になり成長の妨げになる恐れがあります。肥満は脂肪が成長ホルモンの分泌を妨げる悪影響が指摘されているため注意が必要です。栄養が低い。インスタント食品はカロリーが多い割に栄養素が少ないのも特徴です。空腹を満たすことはできても必要な栄養が取れません。インスタント食品の中には栄養素を強化しているものもありますが、やはり自然の食材にはかなわないものが大半です。インスタント食品ばかり食べていると必要な栄養が不足したり、偏ったりして成長不良をもたらすことがあります。リンの含有量が多い。リンは必須ミネラルの一つ。人が必要とするミネラルのうち、カルシウムの次に多いのがリンであり、体重の 1% を占めています。体重 60kg の人の場合、600g はリンの重みということになります。1円玉が600個分と分かれば、いかに多いか実感できるでしょう。リンは成長に欠かせないミネラルですが、大量摂取は良くありません。リンを取りすぎると、カルシウムや亜鉛の吸収を妨げる悪影響があります。インスタント食品はリンが大量に使われている特徴があります。インスタント食品ばかり食べていると、リンの過剰摂取によって、カルシウムの吸収が悪くなり、成長に悪い影響を与えます。インスタント食品は必要最小限に抑える。身長促進に関する30の噂と真実。その9。朝食を抜くと身長が伸びにくくなるのは本当なのか。成長期の子供の中には朝食を抜く人もいるかもしれません。食欲がないから。食べる時間がないから。ダイエットをしたいから。理由は様々でしょう。中には全てに当てはまる人もいるかもしれません。しかし成長期の子供が朝食を抜くのはよくありません。身長を伸ばすためには十分な栄養摂取が重要です。朝食を抜くと栄養の摂取量が減るため栄養不足を招きやすくなります。思考力や集中力も出にくくなり日中の活動に悪影響が出るでしょう。朝食を抜くと身長が伸びにくくなると言っても過言ではないのです。3食のうち最も大切なのは朝食です。食欲がなくても朝食だけはきちんと食べましょう。朝食に食事をするからエネルギーが満たされ精力的に日中を活動できます。睡眠中に食事をしていなかった分だけ朝食は栄養の吸収も良くなっています。朝食なら少々食べ過ぎでも問題ありません。朝食をたくさん食べても日中の活動でエネルギーを消費されるため脂肪になりにくい特徴があります。食事は1日3食きちんと食べることが大切です。 食事を1日1回、1日2回など回数を減らすのはよくありません。一度に大量の食事をとるより1日3回に小分けにした方が吸収率が高くなります。古くから1日3食と言われていますが、食事を朝昼晩の3回に分けるのは栄養の吸収面においても理にかなっています。昼食後に小腹が空けばおやつを含めて1日4回にしても構いません。食べ過ぎが心配なら食事を抜くより配分量を調整するのが賢明です。例えば夜に食べる量を減らした分だけ朝に食べればいいのです。食事量は同じでも食事量の配分を変えるだけで太りにくくなります。朝食は省かず1日3食を心がける。身長促進に関する30の噂と真実。その10。身長を伸ばすのにお酒やタバコは効果があるのか。思春期になればお酒やタバコに興味が出てくる年頃。身長を伸ばすのにお酒やタバコは効果があるのでしょうか。答えは単純明快です。全く効果はありません。むしろ子供の場合成長を阻害する悪影響があります。お酒に含まれるアルコールやタバコに含まれるニコチンは成長ホルモンの分泌を妨げる悪影響が確認されています。アルコールもニコチンも脳の中枢神経や自律神経を興奮させる働きがあります。成長ホルモンは脳下垂体というところから分泌されます。脳下垂体はエンドウ豆くらいの大きさですが、大変重要な器官。体の内分泌腺の活動を促す様々なホルモンを分泌する役割があります。アルコールやニコチンを摂取すると脳下垂体の働きが鈍くなります。未熟な子供の場合、アルコールやニコチンの影響を強く受けやすいため、成長に悪い影響をもたらします。成長期の子どもの飲酒や喫煙は発育への悪影響が明確に確認されています。大人の真似をして楽しんでみようかと思うかもしれませんが、絶対いけません。そもそも未成年による飲酒や喫煙は法律で禁止されています。意味がなく禁止されているわけではなく、未成年の健康を守るために定められた法律です。一杯だけ、一本だけ、という油断も禁物です。飲酒も喫煙も法律で許される年齢になるまでは、必ず控えましょう。飲酒や喫煙は法律で許される年齢になってから楽しむ。身長促進に関する30の噂と真実。その11。身長が伸びやすいスポーツ、伸びにくいスポーツ。身長を伸ばすためには、縦方向の運動が大切です。ジャンプを繰り返す運動は、骨を伸ばす刺激を与えやすいため、骨芽細胞の活性化につながります。したがって、ジャンプが多いスポーツは、身長が伸びやすい傾向があります。例えば、次のようなスポーツは、身長の増加に有利とされています。身長が伸びやすいスポーツ。バレーボール。バスケットボール。バレー。ジョギング。ただし、身長が伸びやすいスポーツであっても、過度の運動はよくありません。体を酷使すると、膝や関節に大きな負担をかけるため、悪影響を及ぼす場合があります。逆に身長が伸びにくいスポーツもあります。身長が伸びにくいスポーツは、競技の性質上、膝や関節に過度の負荷がかかりやすいのが特徴です。膝や関節に過度の負荷がかかると、骨の伸びしろである軟骨を損傷しやすくなります。また、筋肉量が多すぎると、スムーズな骨の成長を妨げる場合があります。身長が伸びにくいスポーツ。体操、マラソン、重量上げ、ボディービル。 もちろん、これらのスポーツをすると、絶対身長が伸びなくなるわけではありません。身長が伸びにくいスポーツであっても、適度の範囲で心がける分には、ほとんど悪影響がないと言っていいでしょう。むしろ、適度の筋トレなら、成長ホルモンの分泌を促進させる効果があるため身長増加に有効です。ただし、膝や関節に過度の負担がかかりやすいスポーツであるため、やりすぎには注意が必要です。実際は、スポーツの種類より運動の内容に注意した方が賢明です。身長が伸びやすいスポーツであっても、過度になると逆効果です。身長が伸びにくいスポーツでも、適度なら問題ありません。ジャンプや飛び跳ねるなど、縦方向の運動を意識しつつ、膝や関節に負担をかけすぎないことがポイントです。また、体をひねたり、曲げたり、反らしたり、など、全身をまんべんなく動かすことも欠かせません。身長が伸びやすいスポーツと伸びにくいスポーツの違いを理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その12。両親の身長から子供の最終身長を予想する計算式。身長には遺伝的な要素があります。両親の身長が高ければ、子供の身長も高くなる傾向があります。両親の身長が低ければ、子供の身長も低くなる傾向があります。身長はすべて遺伝で決まるわけではありませんが、遺伝の影響を受けやすい部分です。両親の身長が高ければ、子供の高身長には有利と言えるのが現実です。そのため両親の身長が分かれば、子供の最終身長もある程度予想することが可能です。ここでは親の身長から子供の最終身長を予想する計算式をご紹介します。以下の計算式に数字を当てはめるだけで最終身長を予想することが可能です。子供の身長を予想する計算式。男性の場合、父親の身長プラス母親の身長プラス13割る2プラス2、女性の場合、父親の身長プラス母親の身長マイナス13割る2プラス2、上記はあくまで遺伝の影響だけを考慮した計算式です。遺伝の影響に加えて、栄養豊富な食事、良質な睡眠、十分な運動を心がけることで、さらに身長を伸ばすことが可能です。上記の計算式のプラス10センチまでは、生活習慣によって身長を伸ばせる可能性があります。両親の身長から子供の最終身長を計算してみる。身長促進に関する30の噂と真実。その13。なぜ大人になっても身長が伸びる人がいるのか。思春期を過ぎても身長が伸びた。大学生になってから身長が伸びた。社会人になっても身長が伸びた。成長期を過ぎれば身長も伸びなくなるとされていますが、20歳を過ぎても身長が伸びた話を聞くことがあります。もちろん、すべての人が伸びるわけではなく、ごく一部の人にそうした現象が見られます。中には、25歳頃まで身長が伸びたという人までいます。なぜ、大人になっても身長が伸びることがあるのでしょうか。その理由は、骨の末端部分にある、骨端線がポイントです。骨端線は、軟骨細胞が集まってできたもの。骨が伸びるのは骨端線があるおかげです。骨端線にある骨芽細胞が成長ホルモンの働きかけによってコラーゲンを作り、層のように積み重なることで骨が伸びていきます。この骨端線は成長期を過ぎると自然になくなります。 医学的には、骨端線がなくなれば成長期も終了とされていますが、なくなる時期には個人差があります。骨端線は17歳頃になくなるのが一般的ですが、18歳や19歳になっても残っている人がいます。少数ではありますが、20歳を過ぎても残っている人もいます。骨端線が残っていれば、厳密には成長期も続いているため、食事、睡眠、運動を通して身長が伸びることがあるのです。大人になってから身長が伸びた人は、骨端線がなくなるのが遅かったためと考えられます。骨端線があるかどうか調べる方法は簡単です。小児科や整形外科に行き、レントゲンを取るだけで簡単に確認できます。ただし、怪我や病気をしているわけではないため、医師によっては断られる場合があります。医師に事情を説明して理解してもらえれば、レントゲンを取って確認してもらえるでしょう。大人になってから身長が伸びる理由を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その14。鉄棒にぶら下がっていると身長は伸びやすくなるのか。身長を伸ばすために時々聞かれる方法があります。鉄棒にぶら下がれば身長が伸びるという方法です。鉄棒にぶら下がると重力によって体が下に引き伸ばされます。体全身を引き伸ばしている感覚があるため身長が伸びやすいのではないかと感じる人も多いでしょう。根拠がありそうな話にも聞こえるため、身長を伸ばしたくて、実際に試したことがある人も多いのではないでしょうか。さて、鉄棒にぶら下がることには、身長を伸ばす効果があるのでしょうか。結論から言うと、効果はありません。身長が伸びるのは、骨が成長して縦に伸びたとき、食事、睡眠、運動の相乗作用で骨が成長した結果、身長が伸びます。鉄棒にぶら下がる行為に骨の成長を促す要因はないため、身長を伸ばす効果もないのです。頑張って、鉄棒にぶら下がったところで腕が疲れるだけで終わるでしょう。鉄棒にぶら下がったくらいで身長が伸びれば、誰も苦労しないのです。ただし、鉄棒にぶら下がった結果、一時的に身長が伸びる場合ならありえます。鉄棒にぶら下がる前後で身長が伸びたなら、骨の関節部分にある軟部組織が引き伸ばされたためと考えられます。人は日中に立って運動していると、体重による圧力によって骨の関節部分にある軟部組織が縮みます。そのため、朝より夜の方がわずかに身長は低くなります。縮んだ軟部組織がぶら下がり運動によって一時的に膨張して身長が伸びる場合があります。この場合、あくまで一時的に縮んでいた軟部組織が膨張した結果に過ぎません。残念ながら本当に骨が成長した状況とは異なります。身長を伸ばすためにわざわざ鉄棒にぶら下がらない。身長促進に関する30の噂と真実。その15。身長を伸ばす栄養素は摂取すればするほど効果が高まるのか。身長を伸ばすのに有効な栄養素が5つあります。タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛です。これらは身長を伸ばすための5大栄養素と言っていいでしょう。身長を伸ばしたいなら、この5つの栄養素は十分摂取する必要があります。さて、ここでよくある誤解があります。身長に有効な5大栄養素を摂取すればするほど、どんどん身長も伸びやすくなる。これは違うのです。十分な摂取と過剰な摂取は似ていますが違います。十分な摂取は必要ですが、過剰な摂取は不要です。どんな栄養素でも、やはり、過剰な摂取は不適切。成長期は、大人より多くの栄養が必要とはいえ、過剰摂取は悪影響が出る可能性があります。一部の栄養素だけ、過剰に摂取すると、かえって、体に害をもたらす恐れがあります。 タンパク質の過剰摂取は腎臓、肝臓の機能を低下させる危険があります。カルシウムの過剰摂取は腎臓結石や高血圧の原因になります。マグネシウムの過剰摂取は下痢や軟便の原因になります。ビタミン D の過剰摂取は腎臓の機能の低下をもたらします。亜鉛の過剰摂取は頭痛、発熱、嘔吐、腎臓障害などを引き起こす可能性があります。身長増加に必要なのは栄養だけではありません。睡眠や運動も必要です。栄養だけ意識するのではなく、睡眠や運動も意識してバランスよく整えるようにしましょう。一部の栄養素の過剰摂取には注意する。身長促進に関する30の噂と真実。その16。身長の遺伝要因はどのくらいあるのか。身長には遺伝的な要素があります。背の高い親から生まれた子供は背が高くなる傾向がある一方、背の低い親から生まれた子供は背が低くなる傾向があります。身長に関する遺伝子も見つかっていることから、身長には遺伝性があることが判明しています。現在のところ、合法的に人の遺伝配列を変えることはできません。遺伝による影響は先天的要因として受け入れるしかないのが現状です。しかし、身長のすべてが遺伝で決まると考えるのは誤った思い込みです。現在のところ、遺伝による身長への影響は 25% 程度とされています。遺伝による影響は全体の4分の1しかありません。つまり、残りの4分の3は後天的な努力によって身長の増加を促すことが可能です。実際に世の中には背の低い親から背の高い子供が生まれた事例が数多くあります。このことからも遺伝だけで全てが決まるわけではないと言えます。身長の伸び方は遺伝以外の影響を受けます。遺伝による要因も影響していますが、食事、睡眠、運動などの要因も強く影響しています。むしろ割合で言えば遺伝以外の要因の方が圧倒的に大きく占めています。親の身長が低いからとはいえ、諦める必要はありません。食事、睡眠、運動の3要素をどれだけ心がけるかが大切です。親の身長が低くても、食事、睡眠、運動を正しく心がければ、親より高く身長を伸ばせる可能性は十分あるのです。身長を遺伝的要因だけで決めつけない。身長促進に関する30の噂と真実。その17。なぜ朝と夜とでは身長が変わるのか。私たちの身長は朝と夜とで変わります。ほんの半日で身長が変わるなんて信じられないかもしれません。もし機会があれば朝と夜とで身長を測ってみると違いがあることに驚くでしょう。個人差はありますが、朝より夜の方が1から2センチほど低くなります。人によっては3センチほどの違いが出る場合もあります。体の成長が退化したかのような現象です。なぜ朝と夜とで身長が変わるのでしょうか。もちろん成長が退化したわけではありません。この現象が起こる原因は骨の関節部分にある軟部組織にあります。関節の動きを滑らかにする軟部組織は柔らかで弾性に富んでいます。骨と共に体を支えている重要な組織の一つです。私たちは支柱立って行動していると体重と重力の影響によってだんだん軟部組織が縮みます。その結果、朝より夜の方が身長が低くなるのです。特に激しい運動をしていると軟部組織への圧迫も強くなるため身長の変化の幅も大きくなる傾向があります。縮んだ軟部組織は一晩寝れば元通りになるので心配ありません。また軟部組織が縮む現象は誰にでも起こる現象なので病気でもありません。そういう現象があるということを知識として知っておくといいでしょう。 少しでも身長を高く計測したいなら、健康診断は午前中の方がいいかもしれません。朝と夜とで身長が変わる理由を理解する。正しく身長を測るなら、できるだけ午前中にする。身長促進に関する30の噂と真実。その18。加圧トレーニングに身長を伸ばす効果はあるのか。加圧トレーニングをご存知ですか。加圧トレーニングとは、ベルトで腕や足の付け根を締めて、適度に血流を制限した状態で行われるトレーニングです。カリー負荷の運動で筋肉の増強ができるため、筋トレの効率を上げることができます。締め付けがあるためトレーニングがしにくいように思えますが、実際の効果は科学的に実証されています。ボディービルダーのトレーニングでよく行われる方法ですが、現在ではスポーツ、医療、健康などの分野で応用されています。さて、加圧トレーニングは身長の増加に有効という噂を聞くことがあります。実は、加圧トレーニングによる作用の一つに、成長ホルモンの分泌を促す効果が確認されています。加圧トレーニングの後、一時的に成長ホルモンが通常の200倍以上まで高まったことが実験によって確認されています。骨の成長には成長ホルモンが欠かせないため、理論的には身長を伸ばすのに効果があると言えます。ただし、身長を伸ばす運動として、加圧トレーニングをメインにするのは不適切です。加圧トレーニングで成長ホルモンの分泌を増やす効果はある一方、加圧トレーニングだけで身長が伸びた実績は不十分です。また、加圧トレーニングは方法を間違えると、体を痛める危険性があります。特に、成長期の子供が自己判断で行うのは注意が必要です。本格的な加圧トレーニングを行うなら、専門のトレーナーをつけるのがベストです。身長を伸ばしたいなら、スポーツや外遊びなど、しっかり体を動かす運動が基本です。日常で十分な運動を心がけた上で余裕があれば、追加の運動として加圧トレーニングを試してみるといいかもしれません。普段の運動を心がけた上で余裕があれば、加圧トレーニングをしてみる。身長促進に関する30の噂と真実。その19。日光に当たると身長が伸びるのは本当か。日光に当たると身長が伸びる。日光浴は成長促進に欠かせない。植物なら日光を浴びて成長するのはわかりますが、人間は動物です。日光には身長の増加に必要なビタミンやミネラルなどの栄養素は含まれていません。身長と日光の関係は俗説の一つに思う人が多いでしょう。日光と成長との関連に疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。実際のところ、科学的な根拠は存在します。日光を浴びると皮膚に存在するコレステロールが変化してビタミン D が生成されます。ビタミン D にはカルシウムの骨への沈着を促す働きがあります。外で日光を浴びながら運動すると相乗効果が生まれ骨の成長を促してくれるでしょう。そのため日光に当たると身長が伸びる可能性もゼロとは言い切れないのです。ただし日光浴や日焼けだけを目的としている場合は注意が必要です。紫外線を浴び続けると遺伝子である DNA が傷つくことが確認されています。日光を通して紫外線を浴びれば浴びるほど DNA もたくさん傷つきます。日光の当たりすぎはシミやシワの原因になり皮膚の老化を促す悪影響があります。体内でビタミン D の合成に必要な日光量は少量で良いことが確認されています。黄色人種の場合、直射日光に当たる時間は3分で十分です。日陰でも5分から10分程度でビタミン D が生成されることが確認されています。シミやシワを気にするなら、手のひらがおすすめです。手のひらはシミができにくい場所の一つ。 手のひらに3分ほど日光を当てるだけでもビタミン D が生成される効果があります。またビタミン D はサプリメントを通して摂取することも可能です。ビタミン D を摂取する目的なら、日光に当たって紫外線の悪影響を受けるよりサプリメントで摂取した方が健康的でしょう。紫外線の悪影響が心配ならサプリメントで摂取するのも一つの選択肢です。外で日光を浴びながら運動をする。身長促進に関する30の噂と真実。その20。好き嫌いがあると身長は伸びにくくなるのか。身長と好き嫌いに関するある噂を聞くことがあります。好き嫌いがあると身長が伸びにくくなるという内容です。理屈としては好き嫌いがあると栄養が偏るため身長にも悪影響があるという内容です。好き嫌いをしてはいけません。身長が伸びなくなるよ。親から言われた経験を持つ人も多いのではないでしょうか。確かに好き嫌いがあると食が偏りやすいのは事実。納得できる根拠があるため事実に思えるかもしれません。しかし好き嫌いがあると身長が伸びにくくなるとは限りません。好き嫌いは誰でも一つや二つはあるもの。もし好き嫌いがあると身長が伸びなくなるなら世の中は身長の低い人だらけになるでしょう。大切なことは必要な栄養素を満たすことです。好き嫌いがあったとしても不足している栄養を別の食品で満たせばこと足ります。様々な食材を食べることは大切ですが、世の中には多種多様な食材があります。嫌いな食べ物があったとしても、別の食材で補えば必要な栄養を補うことは十分可能です。また、現代ではサプリメントが充実しています。栄養は食事で補うのが基本ですが、食事だけでは間に合わない場合、サプリメントで補うのも一つの方法です。したがって好き嫌いがあるから身長が伸びない話は俗説の一つ。嫌いな食べ物はない方がいいですが、あったとしても重大な問題ではありません。好き嫌いがあっても身長を伸ばせる可能性は十分あります。好き嫌いがあると身長が伸びない話は、子供の好き嫌いをなくしたがる親の願いによって広まった噂なのかもしれません。好き嫌いがあっても不足した栄養素を別の食材やサプリメントで補う。身長促進に関する30の噂と真実。その21。体を伸ばすヨガ、整体、ストレッチ体操に効果はあるのか。身長を伸ばすヨガ、整体、ストレッチ体操などの触れ込みを見かけることがあります。身長を伸ばすヨガ、身長を伸ばせる整体。たった1回のストレッチ体操で身長が数センチ伸びる。興味深い触れ込みでテレビなどで実演している様子を見かけることがあります。内容としては、独特のポーズをしたり、関節を揉みほぐしたり、体を引っ張ったり、器具を使ったりなど様々。ヨガ、整体、ストレッチ体操を受ける前と後で身長を比較すると、実際に身長が伸びていることが確認できます。検証場面が公開されていると効果があると信じてしまうでしょう。確かに身長は伸びているかもしれませんが、過信には注意が必要です。ヨガ、整体、ストレッチ体操で伸びた身長は本来の骨の成長とは異なる原理が働いています。この場合の身長の増加は大きく分けて2つのパターンが考えられます。関節が伸びたことによる身長の増加と、歪みを矯正したことによる身長の増加です。関節が伸びたことによる身長の増加。人の体には多くの関節があります。背骨や足腰などの関節を引っ張ることで軟部組織が引き伸ばされ身長が伸びることがあります。この場合の身長の増加は一時的です。 あくまで関節部分が伸びたことによる効果のため、本当に骨が成長したわけではありません。1回の実施で1センチ伸びたとして、10回実施すれば10センチ伸びることはありません。しばらく経てば再び元に戻ります。短時間で効果が出たものほど、短時間で元に戻る傾向があります。実際に骨が成長して身長が伸びたわけではないため、過信には注意が必要です。歪みを矯正したことによる身長の増加。姿勢が悪い人の場合、体の歪みが治ることで身長が伸びる場合があります。例えば、猫背や O脚です。その他、左右に背骨や肩甲骨が歪んでいることもあります。体の歪みによって縮んでいた身長を元に戻したと言った方が正解です。一度の矯正で効果が現れることもありますが、何度か矯正を行うことで歪みの矯正がより安定します。矯正によって歪みが矯正されれば身長のポテンシャルを引き出すことが可能です。また姿勢が悪いと成長ホルモンの分泌が悪くなります。体の歪みを矯正できれば、血液やリンパ液の循環が良くなって、軟骨にも栄養が行き渡り、骨の成長を促す効果が期待できます。ヨガ、整体、ストレッチ体操で身長が伸びた理由を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その22。正座は身長に悪影響があるのか。私たちの日常では、時々正座をしなければいけない場面があります。華道や茶道では正座が基本。柔道や空手も正座をしなければいけないスポーツです。冠婚葬祭でも正座をしなければいけない時間があります。正座は見方によってはストレッチ体操にも見えるため、身長の増加に有効と思う人もいるかもしれません。実際のところ正座は身長にとって良い習慣なのでしょうか。結論から言うと、正座は身長に悪影響のある座り方です。正座は足の膝や関節に負担のかかる座り方です。膝を強く曲げて足全体に圧迫を加えることで、血液やリンパ液の流れが悪くなります。その結果、足の発育の妨げになり、身長の伸びを妨げやすくなります。時には足の靭帯や関節の軟部組織を痛める可能性もあります。日本人の身長が低いのは正座による影響も一因としてあると言われています。もちろん、個人差があり、毎日正座をしていても身長が高い人もいます。しかし、少なくとも正座は身長を伸ばす妨げになるのは事実。短時間の正座なら問題ありませんが、毎日長時間の正座が続くと身長への悪影響が懸念されます。現実では茶道、柔道、空手、冠婚葬祭など正座をしなければいけない場面があります。仕方ない状況もありますが、少しでも身長を伸ばしたいなら、正座は必要最小限に抑えるのが得策です。あぐらが許されるなら、素直に足を崩した方が、足への悪影響を最小限に抑えられます。座り方に少し注意するだけで、身長への悪影響を減らせます。正座の後は、入念に足全体をマッサージして、滞った血行を促すようにしましょう。できるだけ正座の姿勢は避ける。身長促進に関する30の噂と真実。その23。O脚を直すと身長が伸びる可能性があるのは本当なのか。O脚の人は O脚を直すことで身長が少し伸びる可能性があります。O脚とは、両足を揃えて立った時、膝が外側に曲がった足のことを言います。足全体がアルファベットの O の字の形をしていることから、O脚と呼ばれます。つまり、外側に曲がっている膝をまっすぐ縦になるよう矯正すると、その分だけ身長が伸びる可能性があるのです。O脚は骨の歪みなので、直せない。 そう思って最初から諦めている人もいるのではないでしょうか。確かに骨の歪みによる横脚もあります。先天的な要因や病気などの影響で骨が歪んでいた場合、横脚を治せない場合があるのも事実。しかし、すべての横脚が骨の歪みと考えるのは思い込みです。横脚は治らないタイプもあれば治るタイプもあります。実際のところ、横脚は骨の問題ではなく、股関節の問題に起因している場合が大半です。股関節の問題なら、骨格の歪みを調整することで治せる可能性があります。横脚の矯正には専門的な処置が必要です。個人による対処で治せる場合もありますが、注意が必要です。方法を誤ると、効果が乏しかったり、膝や関節を痛めたり、など、悪影響をもたらすこともあります。また、思春期の場合、骨の成長が盛んなので、よりデリケートな対処が求められます。横脚を治すには、専門の整体師を頼るのが賢明です。プロによる処置の方が、早くて確実に治せます。横脚が治れば身長が伸びるだけでなく、立った時の足のラインも美しくなります。横脚なら一度横脚を治すために整体に通う。身長促進に関する30の噂と真実。その24。姿勢が悪いと身長が伸びにくくなるのは本当か。姿勢が悪いと背が伸びない。時々聞かれる話ですが本当でしょうか。姿勢が悪いだけで身長に影響するはずがないように思えますが、これは俗説ではなく本当の話です。もちろん日常生活で必要があって、時々前かがみになる程度なら問題ありません。しかし、いつも前かがみになった姿勢になっているとスムーズな成長を妨げる場合があります。普段の姿勢が悪い人は身長が伸び悩む傾向があります。前かがみの姿勢は体の一部に無理な力が入るため、血管やリンパ管を圧迫して血液やリンパ液の流れを妨げます。その結果、内臓の消化吸収がされにくくなったり、全身に栄養が行き渡りにくくなったりします。いつも姿勢が悪い状態になることで筋肉の発達に偏りが生まれます。神経が圧迫されることで自律神経も乱れやすくなります。それぞれ小さな悪影響ですが、積み重なることで悪影響も大きくなり、骨の成長を妨げる場合があります。身長が低くて悩んでいた人が姿勢を正しくしたところ、身長が伸び始めた事例もあります。姿勢は普段の心がけが大切です。なかなか自分で気づきにくい場合もあるため、一度自分の姿勢をよく確認してみてください。普段歩くとき、猫背の姿勢になっていないでしょうか。勉強をするときやパソコンを操作するとき、前かがみになっていないでしょうか。鏡に向かったとき、左右の肩の高さが同じになっているでしょうか。姿勢は治らないと思っている限り、いつまで経っても治りません。本気で身長を伸ばしたいなら、今すぐ正しい姿勢を心がけ習慣にしましょう。難しいように思えますが、結局のところ癖の種類を変えるだけです。悪い姿勢が癖になっているなら、綺麗な姿勢を癖にすることもできるはずです。良い姿勢を意識するコツは、頭から上に向かって糸で引っ張られているイメージを持ってみてください。背筋がすっと綺麗に伸びるでしょう。綺麗な姿勢を心がける。身長促進に関する30の噂と真実。その25。身長を伸ばすために一番大切な栄養素はカルシウムではない。身長を伸ばすなら、まずカルシウム。カルシウムがないと身長が伸びない。身長を伸ばすために一番大切な栄養素はカルシウム。身長を伸ばす話には必ずカルシウムというキーワードが登場します。 神様を称えるかのように身長を伸ばしたいなら、とにかくカルシウムが必要という話が聞かれます。確かに骨の 99% はカルシウム。身長を伸ばすならカルシウムは欠かせない栄養素です。しかし身長を伸ばすのに最も大切な栄養素がカルシウムと思っているなら誤解があります。実は身長を伸ばすために一番大切な栄養素はカルシウムよりタンパク質です。建物の建設に例えるとタンパク質は鉄筋でありカルシウムはコンクリートです。建物を作る際、まず鉄筋を組み立てなければ、いくらコンクリートがあっても建物は成り立ちません。タンパク質は骨や筋肉だけでなく、爪、皮膚、髪の毛など、体のほとんどの組織で材料として使われます。もちろん、肝心の成長ホルモンも材料はタンパク質。タンパク質は三大栄養素の一つであることからも、大変重要であることがわかります。身長を伸ばすならカルシウムという偏った考えは思い込みであると気づいた方がいいでしょう。栄養素に優劣をつけるわけではありませんが、優先度で考えるならカルシウムよりタンパク質です。身長を伸ばすならカルシウムというより身長を伸ばすならタンパク質という方が栄養学的には正しいと言えます。タンパク質は卵、牛乳、大豆、鶏肉などに多く含まれます。成長期は積極的にタンパク質を取り、ぐんぐん身長を伸ばしていきましょう。身長を伸ばすために一番大切なのは、カルシウムよりタンパク質であることを理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その26。筋トレは身長の増加に効果があるのか。身長の増加には運動が欠かせません。縦方向の運動でしっかり体を動かすことで骨に刺激が加わり骨の成長を促します。筋トレも大きく考えると運動の一つ。さて、筋トレは身長の増加に効果があるのでしょうか？その答えは筋トレの程度によって変わります。まず、適度な筋トレなら身長の増加に有効です。筋トレで筋肉に負荷を与えることで筋肉繊維が傷つき、筋肉痛が発生します。筋肉痛の痛みの原因である乳酸には成長ホルモンの分泌を促す働きもあります。したがって、適度な筋トレは成長ホルモンの分泌を促すため身長の増加に効果的です。ただし、激しい筋トレとなると、事情は変わります。過度の筋トレは、身長の増加に効果がないばかりか、かえって悪影響をもたらす恐れがあります。その理由は2つあります。関節への大きな負担。筋肉量を増やそうとすればするほど、大きな負荷が必要です。適度な負荷ならいいですが、激しい筋トレをする場合、関節に強烈な負荷を与えなければいけません。その結果、関節を痛めやすくなり、かえって骨の成長を妨げる場合があります。筋肉量による骨の成長の妨げ。筋トレの負荷があれば上がるほど、体の筋肉量も増えます。骨の成長は睡眠中に成長ホルモンが分泌されて行われます。ただし、睡眠中に成長ホルモンが分泌されても、筋肉量が多すぎるとスムーズな骨の成長を妨げることがあります。身長を伸ばしたいなら、筋トレは負荷に注意しましょう。筋トレは負荷の程度によって、プラスにもマイナスにもなります。筋トレをするなら、あくまで適度の範囲を心がけることが大切です。筋トレをするなら、適度を心がける。身長促進に関する30の噂と真実。その27。身長が低いとコンプレックスになるのか。低身長がコンプレックス。身長が低いと恋愛も結婚もできない。 身長が低い自分が嫌い。時々そんな声が聞かれます。身長が低いことをコンプレックスとして悩んでいる人は少なくありません。しかし本当に身長が低いことはコンプレックスになるのでしょうか。それを決めるのは本人次第です。コンプレックスになると思えばなります。コンプレックスにならないと思えばなりません。低身長をコンプレックスにするかどうかを決めるのは世間ではなく、あくまで自分。世の中には低身長な有名俳優やハリウッドスターは大勢います。スポーツ選手にも低身長で大活躍を果たした人もいます。身長が低いせいで恋愛や結婚ができないと考えるのも誤解です。世の中を見てください。身長が低くても恋愛や結婚ができている人は大勢います。身長が恋愛や結婚の障害になるのは誤解です。もし恋愛や結婚の障害になっているなら、身長が問題ではなく、身長を気にする消極的な態度が問題ではないでしょうか。身長が低いことを気にすれば、気にするほど表情や態度が弱々しくなり、モテない雰囲気が出る可能性ならありえます。身長が低いことをコンプレックスにしてはいけません。コンプレックスの大半は比較から生まれます。比較する癖をやめることです。比較すればするほど卑屈になります。逆に考えてみませんか。身長が低いことを個性として考えてみましょう。自分らしさを表現できる個性として生かせば、恨みも憎しみもなくなり、魅力的に感じられるでしょう。チャームポイントとして受け止めるのも良い考え方です。身長が低いと、可愛い雰囲気や優しい雰囲気が出やすくなるでしょう。自分の持ち味として生かせば、堂々とした自信に変わるはずです。どんなことがあっても腐ってはいけません。腐るくらいなら意地でも前向きに考えるべきです。身長が低くてもコンプレックスではなく個性やチャームポイントとして生かす。身長促進に関する30の噂と真実。その28。早熟型と晩成型。身長が伸びやすいのはどちらか。子供から大人へと成長する時期。それは思春期です。思春期は12歳頃から始まり、17歳頃に終了するのが一般的です。ただし思春期には個人差があります。思春期の到来が早い人もいれば遅い人もいます。厳密な定義はありませんが、早熟型と晩成型の判断は以下が一つの目安になるでしょう。14歳頃で身長が止まれば早熟型。18歳以降に身長が伸びれば晩成型。いずれ思春期は終了して身長の増加も止まりますが、思春期は人によって幅が大きいのが特徴です。さて、ここで一つ疑問です。早熟型と晩成型を比較した場合、身長が伸びやすいのはどちらでしょうか。もちろん個人差があるため一概には言えません。早熟型でも身長の高い人もいれば、晩成型でも身長が低い人もいます。ただしあくまで統計で見た場合、晩成型の方が早熟型に比べて身長が伸びやすい傾向があります。つまり身長を伸ばすためには思春期は遅ければ遅いほど良いことになります。晩成型は成長期の終了が遅くなる状態です。成長期の終了が遅くなる分だけ成長できる期間も長くなるため、より身長も高くなる傾向があります。早熟型、晩成型を決める要素の大半は遺伝です。人為的に思春期の終了をコントロールするのは難しく思えますが、全く方法がないわけでもありません。次の3つを心がけることで思春期の終了を遅らせることができる可能性があります。1、十分な睡眠をとること。2、肥満を避けること。3、 過剰なストレスを避けること。思うように実行できないこともあるかもしれませんが、できる範囲で心がけてみましょう。うまくいけば思春期の終了を遅らせることができる場合があります。少しでも身長を伸ばしたいなら、早熟型より晩成型を目指す。身長促進に関する30の噂と真実。その29。成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法はあるのか。大学生以降でも身長が伸びるケースがあります。医学的には骨の末端部分にある骨端線がなくなったとき、成長期が終わったと判定されます。骨端線にある骨芽細胞が成長ホルモンによってコラーゲンを作り、層のように積み重なって骨が伸びた結果、身長が高くなります。大学生や社会人になっても身長が伸びる場合、厳密にはまだ成長期が続いている状態です。骨端線が残っているなら、食事、睡眠、運動を心がけることで、まだ伸びる可能性はあるでしょう。では、完全に骨端線がなくなり、成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法はないのでしょうか。残念ながら、身長を伸ばす方法はないのが現状です。一度、なくなった骨端線を復活させる方法も、現在のところありません。身長が伸びるのは成長期までです。思春期は身長を伸ばすラストスパート。だからこそ成長期は人生の中でも特に大切な時期と言えます。成長期が過ぎた大人の場合、残念ですが身長の増加は諦めるのが賢明です。ただし身長を伸ばす方法がないわけでもありません。成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法としては、次の3つがあります。体の歪みを矯正する方法。体に歪みのある人の場合、矯正することで身長が伸びる場合があります。厳密には骨が成長するわけではなく、骨格の歪みを矯正することで身長のポテンシャルを引き伸ばす方法です。1回の矯正で効果が出る場合もありますが、実際は何回か矯正をして安定させていくのが一般的です。成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法としては、最も手軽に試せる方法でしょう。人工的に成長ホルモンを投与する方法。低身長や成長ホルモンに関する病気が関係している場合、人工的に成長ホルモンを投与して身長を伸ばす方法があります。在宅注射といって、自宅で注入器を使って成長ホルモンを注射します。ただし、病気や事情がない限り、この方法は使えません。治療が必要と判断された場合のみ使える方法です。手術による方法。身長を伸ばすための手術があります。現在のところメジャーなのはイリザロフ法、ISKB 法の2種類の手術です。この手術はどちらも大掛かりです。人工的に骨折させ、折れた骨同士を少し離した状態で骨を再生させながら、徐々に身長を伸ばしていく方法です。膨大な費用がかかり、強い痛みや炎症が出る可能性もあります。受けられる病院も少ないのが現状です。手術前に比べて運動能力が下がるデメリットもあります。どうしても身長を伸ばしたいこだわりがあるなら、検討してみるのもいいかもしれません。成長期が過ぎた大人の場合、身長の増加は諦める。身長促進に関する30の噂と真実。その30。身長を伸ばす手術、イリザロフ法、ISKB 法とは、どうしても身長を伸ばしたい。そんな人には身長を伸ばす手術があります。イリザロフ法と ISKB 法です。どちらの手術も私たちの体に備わっている自然治癒力を最大限に活用した手術です。 イリザロフ法とは、ロシアの整形外科医師、ガブリル・イリザロフが1950年代に開発したイリザロフ法と呼ばれる手術です。手術の方法は、まず人工的に骨折させます。次に折れた骨同士を少し離した状態で器具を使って固定させ、骨を再生させながら徐々に身長を伸ばしていきます。骨は修復時に伸びる性質があります。1日に1ミリずつ身長が伸び、うまくいけば10センチ以上身長を伸ばすことも可能です。入院は必須であり、手術後1週間は骨を固定させるため自由に動けません。この手術は身長を伸ばすためだけでなく、病気で変形した骨をまっすぐ矯正するため行われることもあります。手術の費用。イリザロフ法は高額の費用が必要です。両足を行う場合、手術代のほか、器具や入院の費用などをすべて含めると、1000万円近くの費用を覚悟する必要があります。身長を伸ばす都合上、両足を行うのが基本であるため、費用も膨大になります。手術のリスク。身長を伸ばすメカニズムはシンプルですが、高いリスクが伴います。まず、手術の後、強烈な痛みがあります。傷跡が残るのは確実であり、炎症や後遺症に悩まされる場合も少なくありません。ISKB 法とは、ISKB 法はイリザロフ法より新しい手術法です。基本的な骨の伸ばし方はイリザロフ法と同じです。人工的に骨折させ、器具で固定して骨を再生させながら徐々に身長を伸ばしていきます。イリザロフ法との最大の違いは固定器の取り付け方にあります。イリザロフ法は骨を折った後、固定器を外部に取り付けますが、ISKB 法は骨の内部に取り付けます。遠隔操作で伸びる棒状の器具を骨の中に埋め込み、少しずつ器具を伸ばすことで骨も伸ばしていきます。ISKB 法は骨を内部に埋め込むため、イリザロフ法と比べた場合、以下のメリットがあります。傷跡が残りにくい。痛みや感染症が少ない。骨延長の期間のトラブルが少ない。外見では器具の存在がわからない。医師の技術に左右されないため失敗が少ない。メリットが多いことから、徐々に ISKB 法が主流になりつつあります。ただし、骨を伸ばせる最大幅がイリザロフ法と比べて短いデメリットもあります。イリザロフ法は10センチ以上伸ばすことが可能である一方、ISKB 法は最大で8センチ程度が限界と言われています。新しい手術のため実施している病院はまだまだ少ないのが現状です。どちらの手術も年齢制限もあります。成長期を終えて骨の成長が止まった人が対象です。また、運動能力は手術前より落ち散る可能性があります。身長を伸ばす手術があるとはいえ、安易な考えで受けるのは危険です。イリザロフ法、ISKB 法も高額の費用だけでなく、高いリスクも覚悟しなければなりません。手術を受けるなら本当に必要なのか冷静に判断することが必要です。身長を伸ばす手術、イリザロフ法、ISKB 法の概要を理解しておく。身長促進に関する30の噂と真実。まとめ。その1。牛乳を飲みすぎない。体質的に牛乳が合わない人は無理に飲まない。その2。カルシウムだけ集中して摂取しない。その3。バレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びるという話は誤解であることを理解する。その4。コーヒーを飲むと背が伸びないという噂の真実を理解する。その5。コーラは飲み方に注意する。その6。 身長が伸びると信じてマシュマロばかり食べない。その7。身長を伸ばしたいならバナナは牛乳とセットにして食べるようにする。その8。インスタント食品は必要最小限に抑える。その9。朝食は省かず1日3食を心がける。その10。飲酒や喫煙は法律で許される年齢になってから楽しむ。その11。身長が伸びやすいスポーツと伸びにくいスポーツの違いを理解する。その12。両親の身長から子供の最終身長を計算してみる。その13。大人になってから身長が伸びる理由を理解する。その14。身長を伸ばすためにわざわざ鉄棒にぶら下がらない。その15。一部の栄養素の過剰摂取には注意する。その16。身長を遺伝的要因だけで決めつけない。その17。朝と夜とで身長が変わる理由を理解する。正しく身長を測るならできるだけ午前中にする。その18。普段の運動を心がけた上で余裕があれば加圧トレーニングをしてみる。その19。外で日光を浴びながら運動をする。その20。好き嫌いがあっても不足した栄養素を別の食材やサプリメントで補う。その21。ヨガ、整体、ストレッチ体操で身長が伸びた理由を理解する。その22。できるだけ正座の姿勢は避ける。その23。O脚なら一度 O 脚を治すために整体に通う。その24。綺麗な姿勢を心がける。その25。身長を伸ばすために一番大切なのはカルシウムよりタンパク質であることを理解する。その26。筋トレをするなら適度を心がける。その27。身長が低くてもコンプレックスではなく個性やチャームポイントとして生かす。その28。少しでも身長を伸ばしたいなら早熟型より晩成型を目指す。その29。成長期が過ぎた大人の場合身長の増加は諦める。その30。身長を伸ばす手術、イリザロフ法、ISKB 法の概要を理解しておく。